私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。主の祈りは主イエスが弟子たちに教えられた、最も有名で多くの人に祈られる祈りと言えるでしょう。しかし同時に多くの人が引っかかる部分を持ち合わせている祈りであるということも事実であります。確か私が中学生の頃だったと思いますが、この部分があって祈れないと訴える青年の声を聞いた記憶が鮮明に残っています。私たちが通常用いています主の祈りの NCC 統一訳では、私たちに罪を犯した者を許しましたから、私の犯した罪をお許しくださいとなっている部分であります。人を許していないのに許しましたからと祈るのがつらいのです。またそれが自分の許しの条件のように聞こえて抵抗感が生じるのであります。主の祈りの日本語訳にはいくつかありますが、それぞれにこの部分に誤解が生じないようにと苦心している跡を見ることができるのです。主の祈りについて、桃山学院大学の遠間元教授が論文の中で次のように書いています。聖公会祈祷書の許していますからは完了形で、マタイ福音書の許しましたようにという過去形に近い表現だが、条件のように受け取られる表現である。神の許しが前提ということが共有されていれば問題ないが、実際唱えるには抵抗を感じる箇所である。神からの無条件の許しの恵み、受け取る人間の側の姿勢によってその恵みを実行あるものにすること、その両方の意味が含まれるが、一つの文章で同時に表現することは難しい。接続語で一つの文につながずに二つの文に分けると、お許しくださいという神への呼びかけが先に来るので、神の許しの恵みが前提であることが明確になる。唱える時の余韻もあるので、二つの文に分けても支障はない。このように主の祈りの一つの部分に多くの人が条件のように捉える、自分は人の罪を許してもいないのに、そういった理由から少なからず抵抗感を感じてきた歴史を翻訳の移り変わりから知らされます。その中で、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますと訳されたカトリック教会と聖公会の共通口語訳は、お許しくださいという神への呼びかけが先に来るので、神の許しの恵みが前提であることが明確になるという点では、これまでの抵抗感を弱めることに最も成功している訳であると言えるでしょう。しかし私は、抵抗感というか引っかかりのようなものを祈るたびに感じることが、主イエスの教えられた主の祈りの意図しているところではないかと思うのであります。主の祈りをさらっと抵抗感なく形式的に祈るのではなく、主の祈りを祈るために 多くの人が抵抗を感じてきた部分で、人の罪を許せていない自分に繰り返して出会い、それを口にして祈ることで、少々辛い気持ちになるこのことこそが大切なことなのだと思うのです。この祈りを繰り返して、しかも礼拝の場では多くの人と共に声を出して祈るのですから、許せていない自分に時に恥じ入りながら、それでも声に出して祈ることが求められているのではないかと思うのです。そうすると、主の祈りを祈るたびに、私たちは自分の罪というものを思い知らされることになるからであります。自分の罪を思い知らされ、座り込むように生きていたからこそ、先週のレビのようにイエスの招きに立ち上がることができるのではないでしょうか。律法というものもまた、これと同じように、それぞれの心に突き刺さるものを与えるという役割を持つと言えるでしょう。パウロが次のように書いている通りです。しかし、律法によらなければ、私は罪を知らなかったでしょう。例えば、律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りを知らなかったでしょう。律法の前にあって、人は先ほどの主の祈りと同じように、抵抗感と言ったらいいのでしょうか、あるいは引っかかる何かとでも言ったらいいのでしょうか。何か心に刺さるものを感じることが求められるのです。そのことによって人は律法を完全に守っているという誇る自分ではなく、守れていない自分、罪人のままでしかいない自分に出会うことができるのです。そして、罪人のままでしかないその私にこそ救いが訪れる。これが神の恵みがなされる技なのであります。今日の日課もまた、安息日に関する律法の前に私たちを立たせています。それは私たちが律法の前に立ち、それぞれの心に何かこう突き刺さるものを感じるためなのかもしれません。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めたと始まっています。大の大人が集団で人の麦畑に入って勝手に麦の穂を摘むなんてと、事情を知らない私たちは眉を潜めるかもしれません。しかし律法には次のようにあるのです。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。人の麦畑に入ることも手で穂を摘むことも許されていることがわかります。問題なのはそれが安息日であったということであります。ファリサイ派の人々がなぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと訴えています。彼らにとって安息日の律法が命じるいかなる仕事もしてはならないという戒めをいかに守るかが重要なことであり、それを軽んじるような弟子たちの態度は許せなかったのでありましょう。仮に彼らが主の祈りを祈ったとしたら、ここに見る彼らの態度は、私たちに罪を犯した者を許しましたから、私たちの犯した罪をお許しくださいという 主の祈りの一つの箇所に心を痛めることなど一切ないに違いありません。自分たちは律法を知り尽くし、催促を作り上げ、より徹底して律法を守るように努めているので、自分たちはもうすでに正しく、当然私たちの犯した罪は存在しないし、許しを乞う必然性もない。だから罪を犯した者を許すことさえ求める必要はないのだ、このように考えて生きているのでありましょう。ですから彼らは人を許せないのです。自分が許されるべき存在であることを知らないのです。イエスは答えて言われます。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもあると。安息日について律法は、安息日に心を留め、これを聖別せよ、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと規定しています。ファリサイ派の人々はこのいかなる仕事もしてはならないという命令を安息日の戒めのすべてと解釈し、それを守るように努め、人々にもそれを要求しました。そのような彼らからすれば、安息日に麦畑で穂を摘むということはこの戒めの違反者に移るのであります。しかしこの戒めの前提といえる最初の部分に、これを聖別せよと命じられているということを私たちは見逃すことができません。聖別せよとは、神の事柄を人間の事柄から分けるということになりましょう。このことから、安息日を心に留め聖別せよとは、安息日を神のための一日とすること、これが最大の目的であると分かるのであります。申命記に見るこの戒めは、神のために一日とするというその目的が次のように明記されていました。7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすれば、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。つまりこの戒めの最大の目的、すなわち神のための一日とするということは、弱い立場の人々が心身ともに休み、元気を回復することにあるとわかるのであります。それを実現するために、神はいかなる仕事もしてはならないと命じているのです。そしてそのためにこの一日を聖別し、神のための一日とすることが命じられているのです。ファリサイ派の人々にとって、安息日の律法はいかなる仕事もしてはならないと人を束縛することにありましたが、神にとってこの律法は、人々が皆力ある者も力を失った者も共に元気を回復して再び日々の営みを始めるためなのであります。これこそ主イエスが安息日は人のために定められた、 人が安息日のためにあるのではないと言われていることなのであります。私たちは週の初めの日の主の日を、まあ、安息日に代わる日として守っております。まさにこの日も私たちが日々の生活における心身の疲労を回復し、元気を取り戻し、再び自分を取り戻して、再び日々の営みを始めるためなのであります。この日を自分の日としてではなく、神の日として生きる。これが安息日の律法が私たちに求めていることに他ならないんです。主の祈りは繰り返して祈られてきましたから、私たちは暗唱し、また映し出される文字面を目で追ってしまうだけのこともあるでしょう。しかし主イエスは私たちに罪を犯したものを許しましたから、私たちの犯した罪をお許しくださいと祈るように教え、そこに来るたびに心に何か突き刺さるものを感じ取るようにされているのではないでしょうか。罪人であることを忘れ、日々何事もないかのように当たり前に生きてしまう私たちがいます。罪人であるということを脇に置いて、人を許せない私たちがいます。そして、私たちは心に突き刺さるものを確かに感じ、その言葉に詰まってしまうほど、決してそのように生きていない自分、依然罪人のままでしかいない自分に出会うとき、人はそれでもそのままの自分を愛し許される主イエスに出会うことができるのです。私たちの主イエスキリストはその罪の許しのために十字架の死を遂げられる方であったのです。罪人でしかないはずのこの私が、この主イエスによって許されたことを知って、その許しの中で安心して人を許して生きることができるのです。こうして私たちは礼拝のたびに、この安息日の主、そして私たちの新しい命への道を開かれた復活の主に繰り返し出会って、元気を回復し、日々の生活に帰って、すべての人々と共に新しい命に生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。